タカノブックラジオ。はい、こんばんは。あ、こんばん、こんにちはかな。タカノです。
はい。
はい。今日はですね、うん、先日大阪の方に行ってまいりましたので、はい、大阪スペシャルをお送りしたいと思います。
うん、2週にわたって。
2週にわたってなんと。
お届けということで、今回はその前半。はい、これ、2日がかりで行ったの？
そうですね。
1泊2日。
はい。
はい。じゃあその1日目ということですね、今日は。
はい。そうですね。
はい。ということで、あはすけです。はい、またこの番組のリスナーさんを発見しました。
おお。
スクランブルの話は多分したことがない方だと思ったんですけど、要は自転車関係のね、方、まあ、知り合った方なんですが、すごくいい方で、結構男前のね、僕と同い年ぐらい、あ、もうちょっと上の方なのかな、結構ね、なんか、なんだろう、あんまり人の誰かに例えるのは良くないと思いながらもですねどうしても浮かんでしまうのが、名前知らないですけどね、海外の映画で結構僕の好きな俳優さんに似ててね、結構なんか男前なんですよね。そういう感じのいい方で、はい、男前なんですけどとっつきやすいというか、
は
い、すごい人柄のいい方で、その方はね、自転車関係の SNS の方に久々に自転車乗りましたみたいなことを書いて、
はい、
しんどかったんですよ全然乗ってなかったから、
うんうん、
めっちゃしんどかったっていうようなことを書いたら、頑張ってって書いてもらって、今タカノブックラジオ聞きながら帰宅中ですみたいな、
お
ーおーとか思ってびっくりしたんですけど
ありがとうございます
ってここにもリスナーさん発見みたいな、
すごいですね。
いろんな方に聞いていただいて嬉しい限りですが、
嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。
そうなんですよ。そんで久々です。4ヶ月までいかないんですけど、3ヶ月ちょっと乗ってなかったらしくて、久々に、ちょっと中途半端な位置に2箇所ほど用事がありまして、
はいはい、
後でふと思ったんですけど、どちらもね、駐車場タダだったんですよなんだけどなんか車で行くと駐車場代みたいな頭があったんで、もったいないし天気もいいし頑張って乗るかとか思って自転車で行ったんですけど、
はい、
距離にしたら15キロ行かなかったんですよね。11日目が13点なんぼで、2日目が14点なんぼで、帰ったらもうボロボロでしたうえって、もこんだけでこんなにしんどいのっていう、ね、ちょっと愕然としたような感じ
です。ね、いやでもこの暑さですもんね。暑さだし何ヶ月ぶりかだしだとね、それはやっぱりリハビリが
リハビリがちょっとかなり必要。あのね、結構1ヶ月と何ヶ月単位って乗らない時期は僕あるんですよ、もう乗り始めてから、
は
い、結構1ヶ月乗らなかったとか2ヶ月乗らなかったって言って、その度にこうリハビリしてるんですけど、でもね、1週間も2、3日でこう復活するんですよね。大
体
まあ、今まで1ヶ月とか2ヶ月ぐらいが最高だったから、まあ、1週間いないぐらいでなんとなく感じは元に戻るんですけど、今回この3日乗ってるんですが、ちょっとやばそうなん
ですね大丈夫ですか？いや、やっぱこう、ね、暑いし、ね、まあ、ずっとね、梅雨も続いてたりでね、あれでしたし、
なのかな、なんかね、ちょっとこのペースの戻らなさはちょっとやばいかもっていうのをちょっと感じていて、またちょっと週明け少し乗ろうかなと思っております。
はい。
はい。ということで、ちょっと話はそれましたが、高野さんの大阪遠征、
はい、
パート1ということで、本題の方に入っていきたいと思います。
ションスクランブル。
はい、まあ、私がアクセク苦しんでいる頃じゃないですかね、大阪の方へ行かれたということで、
はい、いや久々なんかね、
うん、
久々よく考えた久々な旅でね、
うん、
去年あの直島行ったのが12月だったんですけど、
はいはいはい、
それ以来の遠出という噂が、
おお、はいはいはい、
8ヶ月ぶりくらいという、
うん、
大阪にいたってもしかしたら1年ぶりなんで、あでもね11月頃行ったんかな、
ほうほう、うん、
まあでもほぼ1年ぶりぐらいで出かけようと思いまして、
うんうん、
バスで行ってまいりました。
あバスで行ったの、電車じゃないんだ、
直通のバスがありまして、
うん、
結構安くで行けますんで、
それはどれぐらいの金額でどれぐらいの時間がかかるの。
まあ3000円ぐらいで、
うん、
私のところからだと3時間ぐらいですね、大阪まで。途中1回ぐらい休憩あるんですけど、
うんうん
うん、それで3時間ぐらいですかね。
へえ、それ片道3000円。
片道ですね。
ああ、はい、3時間乗ってて3000円。ああ、
うん、まあまあ
安いっちゃ安いのか。
安いっちゃ安いと思いますね。
うん、なるほど。
でまあそれで行って、まあ、うん、帰れば神戸から帰ったんですけど。
はいはいはい。
そう、まあ
神戸からもバスがあるの？
同じ会社のバスがありまして。
へえ。
それもまた利用させてもらいまして、ね。
へ
え。もういつも大体行くときはこのバスで行くんですけど。
あ、まあ、そうなんだ。
駅までちょっと離れてるんですけど、バスだと結構近くから出るんで。
うん、あ、なるほど。うんうん、はいはいはい、
ドアとドア、ドアドアで行けるという、
うんうんうん、
それがいいところで。
なるほどね、
はい、
ちなみにそのバスってどんなバスなの。観光バスなの。
うん、あのいやでもハイウェイバス、普通のね観光バスは観光バスですね、やっぱりね。
ああ、じゃあ結構ゆったりしていける、
うん、で2人掛けずつぐらいで、
うんうん、
でも大体少ないんで、
うん、
あのみんな窓際に座ってその片方の2席を占領して何人で乗るっていう感じで。
ああ、なるほどね。
1人につきその2つ席が与えられてるようなもんで。
ああ、なるほど。あ、じゃあ結構ゆったりいけるんだ、
う
ん、
ゆったりですね。
でまあ3時間ぐらいならね。
そうですね。でもまあ、 あのこのところ の、 あの1000円のおかげでですね、
はいはいはい、
押すところが、
あ、
なんか乗るときにお客さんに、はい、一緒に乗る人に聞いてみたら、うん、なんか友達なんてこの間6時間かかったらしいわとか言って、
うんうん
うん、渋滞でね。
そう、そうだ、うん、それ冒頭に入れようと思ったら忘れてましたが、僕もね、この収録してる前日、
はい、
群馬の方行ったんですが、高速道路乗る前に一応見てたんですね、
はいはい。
でちょうどニュースで木曜金曜日が1000円になったとかいうのを見て、うん、
はい、
で金曜日だったから、いやもしかしてと思ったら案の定真っ赤の状態で、いやこれはまずいと思って、
うん、
ちょっと早めに準備はしてあったんですけど、
うん、
それにしてもこんだけ混んでるとやばいかもなと思って、ちょっといつもと違うルートで首都高に乗って、うん、いつもと違う高速を使って行って、まあなんとか、
はい、
30分ちょっと余裕があって到着できて、
うん、
なんとかなったんですけど、
うん、
帰り、関越自動車道っていうところを使うんですが、
はい、
そこは覚悟してもういいやと思って迂回するのがめんどくさかったんで、
うん、
そのまま帰ったら渋滞はなかったんですけど、首都高入ったらねやっぱ混んでて、結局だいたいいつもの時間で行くと9時半ぐらいには着くかなと思ってたのがもう11時半、
ああやっぱりね、大変ですね。お疲れ様でした、それは、
うん、どうだったんですか、そんで渋滞はまったの。
あ、その日はもう全然なくて
大丈夫だったんだ。
まあ、あの まあ、曜日ちょっと月火だぐらいだったんで、
ああそうかそうか、
全然大丈夫でした、うんはい、そんなに朝も混んでなくてですね、
うん
うん、スムーズに行きましたね。
うーん、何時に出発して大阪何時に着いたの？
あの7時半頃出発で、
あじゃあお昼前には着くんだ。
でももう10時半ぐらいには着きましたね。
そうかそうか、
それで、うん、あの阪急三番街っていうとこ着くんですけど、
はい、
その向かい側がもうヨドバシカメラという絶好のポジションの日常圏というかポジションのところに、
はいはい、
あの着きまして、
うん、
もちろんヨドバシカメラに直行しました。
直行なんだ、はい、
そのままあのおやつ時ぐらいまでこもりきりでした。
10時半に着いておやつ時って3時でしょ？
出たのね3時半ぐらいで。
マジ？
であのいや私2時ぐらいに1回宿に行こうと思ってたんですけど、
うんうん、
出ますって電話して、
うん、
で3時半ぐらいだったんですよね。
お昼はどうしたの？
いやお昼も食べたんですよ。あの大阪の淀橋って上がなんかいろいろだったんですけど、
あ、はいはいはい、
その日ね、あのレストラン街が冷房が効いてなくって、
うん、
ものすごい暑かったんですよ。
冷房がそれは厳しいね。はいはいはい、
みんな暑いとかダラダラしな、あの汗かきながら待ってたんで、
うんうん、
まあその一回下のあのちょっとふあのおやつ関係が置いてある、
はいはい、
スピッツ関係のフロアで、うんうん、あの佐世保バーガーを食べまして、
ああなるほどね。
でもそれがね、でもね2時ぐらいだったんですよね。
じゃあ何、10時半から2時までひたすら何かを見てたっていうこと？
見てましたね。なんじゃそれ。
すごいな。
まああの、その日暑かったんでね、ちょっと T シャツとかがなんか余分いりそうだったんで、うん、そういうのも見てたりはしたんですけど。
あ、ごめんごめん、何がいりそう？
T シャツがね結構あの汗かいちゃうんで、
あなんかもう、はいはいはい、
いりそうだなってことになって、
うんうん、
探したりもあったんですけど。
ヨドバシで？
あの洋服売ってるんですよ。
へ、
あの併設の隣になんかコムサが入ってるんですね。
ああ、テナントビルの中、
テナントビルに入ってるわけです。
ああなるほど、はいはいはい、
コムサとかスーツカンパニーだっけ、
うんうんうん、
スーツ屋さんとかあとはユニクロとか入ってて、
うんうん、
そこも見たりはしたんですけど、
はいはい、
でもやっぱひたすらヨドバシ何階だったっけ、あれ2階か、
うん、
2階のカメラ売り場中心にコモリ系。
そうなんだ。
それでも結構早足で見てたような気がするんですけどね。
あーでも結構見てると意外と時間経っちゃってたりしますよね。
うん、うん、
はいはいはい。
でなんかいや、いきなりカメラ売り場じゃなくて写真用品売り場に入ってしまって。
ほうほうほう。
で、なんか、額とかね、
うん、
そんなのも充実してたんで、ほうほうとか言いながら見て、
うん
うん、あとはですね、なんか、ちょっと前に、みんななんかレンズのクリーニングを、
ほう。
まあ、半助さんのお友達とか、なんかツイッターでレンズのクリーニングって皆さんやられてるのに影響されたのか、なんかレンズクリーナーコーナーに来まして、
うんうん、
またいろいろ散財いたしまして。なんかね細かいやっぱりこういうアクセサリーとかね、うん、やっぱりないんで、うん、こっちの
元
に、
うんうん、
富士のレンズクリーナー買ってみたり、
おあのスノーさんおすすめの、はいはいはい。
であとはなんかレンズのね、予備のレンズ私いつも持って歩いてるんですけど、
うん、
なんかそれ普通にクッションのケースに入れてるだけじゃいまいち不安だなと思ってたんで、
うんうん、
セーム側コーナーとかそういうところ
、ほう、
まあ、なんかそういうなんだっけクロスのね、うん、塗って包むやつとかね、
うん、
見たりしながら、
うん、
でまあもちろんカメラも見たりしながら、
うん、なんか面白
い
のありました？
いや、やっぱりEP1 でしたっけ？
はいはいはい。
あれは見て、
うん、
あとオリンパスのは一番最初に
はいはいはい、
あとあの、D、ニコンの D3X でしたっけ、
はいはいはい、うん、
あれでっかいとか思
う。ああはいはいはいはい、
全然持てなくって
重いんだやっぱ、
うん、なんかでっかいレンズがついてるのももちろんなんですけど、
うん、
本体からしてもなんか手が震えるばかりの重さで
確かに重いよね、
うん、でも綺麗な、見やすいしすごい綺麗に撮れそうだなっていうのは、
あ、うん、
あとはあの小関さんおすすめの DP1 と2のカタログもしっかり2冊もらってきました。
あ、本当どうだった？
やっぱり綺麗ですね、写真ね、これね。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、まだ行
ってない。私は1のカタログの方がなんか好きなんですけど。
お、そうなんだ、
うん、なんか大あの彫刻を大写しで写してるようなやつとかね、
うんうん、
すごい綺麗ですし、
へえ。
でもなんか読みやすいですよね、太くってね。
あ、そうなんだ。
うん、うん、これはいい、教えてもらったということで。
そうなんだね。
しっかりもらって帰りました
。へえ。もう見に行かなきゃ。
ええ、うん。あとはまああのやっぱり iPhone は見て帰ろうと思って。
なんでもう、あ、そうか、3S か。
3S になったんで。
うんうん。
3S はやっぱり。あのカメラ売り場終わった後はすぐ 3S のとこ行って、
うん、
早いとか言いながら
触っちゃったんだね、
うん、そしたら隣でね小学生が一生懸命なんかゲームしてたりとかしてね、子供の頃からこんなん触ってたらどんな子になっちゃうんだろうとか余計なおばさんは心配をしながらですね、
うん、
やっぱり早いですよね。
早いね、あれをちょっと触っちゃうと、
うん、
いいなっていう感じしますけど、
なんか通信の速度はそうでもないような気がしたんですけど、なんかあの、ブラウザーの動作とかそんなのはそんなに変わんないなと思ったんですけど、
うんうんうん、
なんか一番いいなと思ったのはあのビデオが撮れるっていう、
はいはいはいはい、
はい、ビデオはすごい綺麗に撮れて、
うん、
それはいいなって思いました。
なんかカメラいいみたいね、
うんね、うん、そうそうそう、
なんか、なんかやっぱこうちょっとなんか気になった時に調べたりとか、こう起動が早ければね、ちょこちょこ使うんだろうけど、なんか今のだと結構ためらうってもまあいいかっていうような時があるので、多分そういうのがなくなってくるんじゃないかなって気はするんですけどね。
でもそのあの実際触って使える iPhone が10台ぐらいずらっと並んでて、さすがだ
そうか、
さすが都会は違うべなと思う
なるほどね、
すげえなとか言って、
うん
うん、でしっかりアクセサリーをまたじっくり見て、
うん、
ああこんなケースにすればよかったとかで、あとはなんか斜め見防止のフィルムとかもなんか比較しながらですね、
あれフィルムは貼ってるっつったっけ。
フィルムは貼ってるんですよ。
貼ってるのか、
は
い、いやフィルム最近やっぱりもう一回つけようかなっていう気がしているんだけどね、
やっぱりあった方がいいような感じですね。
する？
ねえ。
そうか。
うん。あのでもちょっとやっぱりあんまり拭いても綺麗にならないんで、もうちょっと綺麗になってほしいなと。
ああ、そこら辺あれだよね。3GS はコーティングがされてて、
慣れてるとかね、
目立たないとかっていうのもあるし、うん、ちょっとそこら辺も気になるところですが。うん。うん
でまあ、またねそこから 3GS のところからカメラ売り場引き戻したりとかしてなんかそうストラップがね、
うん、
あの420のストラップなんかいいのないかなと思ったんですけど、なんかいまいちだったんですよね、
うん、あそうなんだ、
うん、あのチロリアン柄とかあったんですけど、
うん、
いまいちなんかうんとかいう感じで
これっていうのはなかったんだ、
うん、ただねドンケだったかな、
うん、
ドンケのストラップとかはいいなと思ったんですけどね。
おはいはい、はいうん、そうなんだよね。ドンケバッグは使ってるけど意外に小物も良さげなのがいろいろあるんだなっていうのは、なんかの時に見かけて
そうですね、
うん
うん、それはねいいなと思ったりしつつも、
うんうん、
今回はちょっとストラップは パスしたりとかしながら、うん、でこういう話をフォトスクランブルでした方がいいんでしょうけど
まあまあまあ、
はいはい、まあそれの感じでね、あの、うん、でもまあその日から結構暑かったんですよね、
うん、
でもあのもう暑くて暑くて一回宿に引き戻して、
うん、
あのすっきりしましてからまた、うん、あの大阪のね町に繰り出してったわけなんですけど、
うんうん
うんうん、やっぱりちょっとね大阪やっぱあの地下街とかもあって便利なんですけど、その地下街が暑かったりとかね、
ああそうなんだ、
うんうん、地下街暑かったりとかするんで、
うん、
なんかちょっと暑しながら、
ああそうか、へえ、
はい、それでまああの夕方からね、
うん、
今回あの見に行こうっていうことで目的でした、炭開き、
うんうん、
プロジェクトの一環でありますあの宮本さんっていう方のね、
うん、
展示を見に行ってきました、
はいはい、
でその話になりますけどね、
うん、
はい、でまあこの今この炭開きイベントは前ご紹介したと思うんですけど、うん、この宮本さんはなんとご自宅を開放して、
うん、はい、
あの自分の家族にまつわる展示をしようということで、
おうおう、
はい、あのブログの方にはねいろんなリンク先ちょっと載せてみてますんで、
うん、
見ていただきたいんですけど、
うんうん、
今までもね家族にまつわるこう展示とかですね、
うん、
あとあの参加されてるグループであの昔皆さんが撮られてた8ミリフィルムとかをですね、
うん、
あのその地域で上演して、
うん、
あの地域でどういうふうにそれを活用していくかを考えようというようなグループに参加されてたりという、
は
いはい、まあ、といろんなホームページもやり映像もやり、
うん、
まあ、展示もする写真も撮るっていう感じで本当いろんなことをされてる方で、うん、
へ
ー、あの最初あったのはねあの私の友人の山岡さんという方がおりまして、うん、
はい、
この人も美術の作家さん、作家なんですけど、
うん、
その人の展示を見に来てた時にお会いしまして、
うんうん、じゃあ面識のある方だったんだ、元々、
ただ前回来た時に初めてお会いしたんで、
うんうん、
でいきなりなんかじゃあご飯食べましょうとかいう話になって、
はいはい、
でまあ食べてたらその、 あの山岡さんとですね、
うん、
宮本さんがものすごい勢いで喋られるんで、
うん、
私はあたふたしながらじっと見てたんです
そうなんだ、
ツッコミも入れられずに鋭い報酬にふたとしながら、
うん、
でもすごいなんか意欲的に本当いろんなことを考えてらっしゃる、美術のこともね、
うん、
いろんな考えてる方なんだなってすごく印象残りまして、
はいはい、
その後もねどんな活動されてるのかちょくちょく見てたらですね、
うん、
8月の展覧会やりますってことを知ったので、
うん、
これはぜひ見に行ってみようと思ったんですよ、
うんうんうん、
でまあ、今回の展示の写真なんですけど、その山岡さんが、はい、あの私のいた次の日に行って、
うん、
撮ってこられた写真が、
うん、
あの載せられてまして、
はいはいはい
はい、この展示会場の様子というのを見ていただくと、
うん、
まあ、あのどんな展示だったかが写真で見てもらってますので、うんうんうん、ちょっと見ながらね、
うん、
はい、喋っていきたいかなと思うんですけどね、
はい、
はい、
うん、
はい、
これあマンションなんだけど、マンションの入り口にもポスターが貼ってあるの。
そうなんですね、ここあの宮本さんの お家はですね、このマンションの大家さんなんですね、
う
ん、
あそういうことか、うん、はいはいはい、うん、
それでまあ、 あの自分ご自宅もこの中にあるというわけなんですけど、
うんうん、
マンションの入り口にこのポスターが貼ってあったんですね、
うんうんうんうん、
で本当あの駅からもちょっと離れてるとこだったんで、
うん、
iPhone のマップで一生懸命探りながら行って、
ほう、はいはい、
でこのポスター見つけた時はおー ついた後
の。ああ、なるほどね。はいはいはい。
しながら。
うん。
で、この1階が踊り場ありまして、
うん、
玄関がすごい日本的なんですけど、
うんうん、
ここにあのビデオが置いてありまして、
うん、
テレビモニターが置いてありまして、
うん、
ここでね、あの映像作品がもうすでに展示されてるという
、
よくなってましたね、
うん、すごい感じで置いてありますけど、
うん、このちょっとゴージャスな石の庭園にですね、こう ビデオが置いてあって、
うん、
でこのビデオっていうのがね、あのこのビルが、うん、そのビルが建った時からの、
うん、
立った時とかその当時のからのビデオがずっと流れてるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、まあそれをずっと踊り場で見てたり、
うん、
いいんですけど、
うん、
あのまあそこも暑かったですし、一応会場は、上ということで、
うん、
でまあ上に上がりまして、ね、
はいはい
はい、で会場はですね、うん、あの宮本さんの、おじいさんおばあさんがもともとは住んどられた
こう、
部屋だったんですけど、まあうんうん、あのおじいさんおばあさんも今亡くなられていらっしゃらないんで、
うん、
お父さんお母さんが住んでおられて、
うん、
という部屋をちょっとあの今回展示会場として、
うん、
出してるわけですね。
は
い、でいきなりですね、こう、うん、マンションのあの扉がですね、
はい、
半開きになってまして、
はいはい、
でまあ、あの隅開きの方はこちらへどうぞみたいなことが書いてあるわけですね、
うんうんうん、
でもあの見た感じまるであのマンションの玄関というか、
うんうんうん、
お家の玄関なんで、
うん、
これは入って良いものかって
感じ。ああ、はいはいはい。
最初は躊躇しちゃうんですよね。
うんうんうん。
で、いきなりよ、あの、ブザーとかもあるわけ、ブザーももちろんあるわけですよ。
ああ、そうだよね。う
ん、これをしてから入るべきか、そうではない。
そうだよね。
悩みながら、今、ピンポンと押しましたら、
うん、
宮本さんが出てきてくださいまして、
うんうん、
はい、あの、こんにちはと言って久しぶりだね、
うん、
再会したわけなんですけど、うん、このやっぱ最初にね呼び鈴を押すところからあの展示を見に来てるんだけど、
うん、
こうやってお家に、招かれるような感じで招かれるとかね、
はいはい、
お邪魔するような感じもあって、
うん、
ここからまず面白いなと
思って、はいはいはい、
はい、でまあ、中に入るとですね、
うん、
こうあの本当ね、ご自宅そのままなんですね。ダイニングテーブルがあって、
うん、
は仏壇なんかもあったりして、
ほうほう、
で、まあ、茶舞台というかね、うん、あの大きな机とか、うん、テレビも普通にあるし、冷蔵庫もキッチンもね普通にしてるんですけど、
うん、
その、大きな机とか、うん、そういうところにですね、あのこれまでこの宮本家がいろいろされてきた、
うん、
に関するこう資料が並べて置いてあるんですね。
ほうほうほう、
うん、でまあこの2枚目の写真とか見ると仮想許可書ですとかね、
うんうんうんうん、
あとはあのおじいさんおばあさんの戸籍謄本とかですね、
はいはいはいはい、
であとはお手紙とか、
うん、
アルバムですね、
うん、
でまあそのマンションの設計図とかですね、
うん、
ありとあらゆる資料が置いてあるんです。
うんうんうん、
それちゃんとねなんか考えて置いてあるんですね。美しくこう一応置いてあるわけですね。
はいはいはい。
うん、で、あのタンスとかもちょっと3枚目とか見てもらうと分かるんですけど、うんうん、閉じたままじゃなくてちょっと開いてあって、
はいはいはいはい、
その中にまたあの資料が置いてあったり、
うんうん、
そうですね。
うーん、
でまあ資料だけかと思うとその3枚目の写真の上の方にちょっとテレビの横に光ってる、
あ、はい、ありますね、うん、
あのデジタルフォトフレームなんですよね。
ああ、なるほどね。
またあの宮本さんの映像作品がずっと流れてるんですね。
うーん、
なんかね部屋に4個か5個ぐらいありまして、
ほうほうほう、
それで随時いろんな映像が見られる風になってたんですね。
へえ。
でまあ宮本さんもどんどんご覧になってくださいとこう進めていただいてるんですね。
うんうんうん、
で あの、うん、手紙とかもどんどん開けちゃって構わないですっていう感じで。
もうこれ見ちゃっていいっていうことなんだ、うん、
見ちゃっていいんですね。
へえ。
でなんか本当まあ、最初のチラシのところにある写真、うん、あチラシの写真とか見てもらって分かるんですけど、
うん、
お父さんお母さんがお付き合いされてる時の手紙とかですね。
あ、そうなんだ、
うん、そんなんも出し、それも出してあるんですよね。
へ
え。かなと思いつつもこれ面白いですからって言われて、
ほう
言われるとやっぱり見たくなってなんかそれでちょっといい見ていいのかな、
うん、
どうしようかなっていうのがまずあったり、
うん、
でも見てみると、うん、なんか当時の様子とかですね、うん、その資料にまつわった人たちのこうあの様子とかがなんかわかるかね、
うんうんうん、
それはまた不思議なところで、
うん、
で途中お父さんお母さんもこう会場にお見えになってですね、
うん、
いろいろお話ししてくださったんですけど、
うん、
もうそのお父さんお母さんもどうぞ見てくださいっていうへ勧めてくださってるんですね。
はいはいはい。
うん、そのねプライバシーとかって最近ねすごいよく言われるんですけど、
うんうん、そうですね、うん、
それをまあこれ本当プライバシーに関わることとかもう出して結構出してあるんですよね、
うんうんうん、
まあ、昔の資料なんですけど、
うん、
うん、それがねまた見ていいのか、
うん、
どうしたっていう迷いにこう挑戦してるというか、
はいはいはい、
うんうん、それはどういうことなのかっていうことを投げかけて、まあ、見てもいいんですけど、
うん、
そういうものを見るっていうことがどういうことかなってことをまた考えさせたりとかですね、
うんうんうん、
っていうのがありましたね。
うーん、
で、まあ、はい、でここの展示はおじいさん宮本さんのおじいさんの部屋だったので、
はい、
やっぱりおじいさんにまつわるものもすごく多くって、
うん
ね、まあ、さっきも言いましたけど、おじいさんが、おじいさんの戸籍謄本ですとかね、
うんうん、
おじいさんが、おじいさんも写真すごくよく撮られてた方だったんです。
おお、はいはい、う
ん。写真撮られて、8ミリもたくさん撮られてた方で、
うん、
もう宮本さん生まれた頃に、生まれた時のビデオ、8ミリとかですね、
うん。
うん、そういったものもどんどん流れてるという。またそれに見入ったり、
うんうん、
あとはねそのおじいさんがこの宮本さんに当てて書いたメモ書きっていうのも結構出されたりとかしてました、
はいはい、
うん、それがねなんか何枚も重なってるんですけど、
うん、
やっぱ時系列っていうか時間を経てこういろんなことが書いてあって、
うんうん
うん、でまあ、よくねお母さんとかの書き置きとか言うとね、
うん、
ちょっとあったかい言葉が書いてあったりとかですね、
うん、
何しときなさいよとか、
はいはいはい、
気をつけてこうするようにとか、
うんうん、
そういう言葉がねやっぱりおじいさんもね宮本さんに向けてどんどん書いておられて広告の裏にこう書いてあるわけなんですけど、
うんうん、
その様子をねまた見ながら想像したりとかですね、
うん
うんうん、おじいさんどんな人だったんだろうとかいう、
うん、
うんことを考えたりしながら、
うーん、
まあ、本当他人の家族の、
うん、
そういった日常の記録ですとか、
うん、
まあ、公式の文章だったりとか、
うん、
そういったものをね本当もう展示物として、
うん、
出してあるんですけども、まあ、家族だけで分かるっていうんじゃなくて、
うん、
の高度成長の時代ですとかね、
うんうん、
まあ、私らが生まれた頃とか、
うん、
そういった頃の雰囲気ですとかも伝えてあるし、
うん
うん、そのおじいさんが戦地に行かれてた時の写真ですね。そういった、うん、やっぱりなんか8月っていうと割合戦争を考える月だと思うんですけど、
うん、
でね、生の資料を見せていただくことで、
うん、
そういう戦争と生きるということとかですね、
うんうん、
とかも投げかけられてるような気がして、
うん、
それもまたすごく興味深く見させてもらったんです
ね、うん、なるほどね。そのチラシの裏に書いてあるそのメモ書きっていうのが面白いですね。その家族の中にこう入り込む ような部分もあるし、うん、そのチラシがね、うん、その時代時代で
変わっていくっていうのも
あるだろうし、うんうんうん、なるほどね、
普通だったらね、あの用が済んだら捨てちゃうようなもんだと思うんですけど、うん、それもねすごく綺麗に取ってあって、
へえ、
でもそういったちょっとしたメモ書きからおじいさんがどういった方だったとかはが、
そうだよね、うん、
出てくるっていうかね、
うん、
あと宮本さんとどういう関係だったのかなとかね、
うんうん、
それもなんとなし感じ取れるというか、
そうか、もうね、そのプライベートな部分をこうやって出していくっていうのは面白い試みだと思うんですけどね。
そうですね、はい、うん、もう家の中ってすごいやっぱりアーカイブたくさんあると思うんですよね、
うんうんうん、
普通の家庭でもね最近はやっぱり写真撮ったりビデオ撮ったり、
うん、
アーカイブってたくさんできてると思うんですけど、
うんうん、
結構それって押し入れの中にしまっちゃってたりとかですね、
うんうん、
あ、人に見せるようなもんでもないかもしれないんですけど、
うん、
そういうのそれをまた見る、見て家族っていうのを考えるってすごい大事なんだなって思いましたね。
なるほどね、これはすごく面白い試みというか、
はい、
へ、
まああのね、本当家の住み開きっていうことで言うと、
うん、
家をそのままバーンって見せるんじゃなくて、
うん、
それでもやっぱり展示してるんだっていうことで、
うん
うん、なんかね押し入れなんかも半分開けてあったりとか、
はいはい、
もう中の布団とかも見えちゃったりしてるんですけど、
うんうん、
そういった、まあ、生活してる感じも漂わせつつも、
うん、
こうあの並べられてる感じの、
うんうん、
とかね、そういった展示するのを見る楽しさっていうのも忘れずにされてるところがね、
うーん、
うん、面白かったです。並べられてるものの関連性もいろいろあったりですね、
うんうんうん、
そうですね、
なるほどね、うん、そのこの宮本さんの家族のこう一部をこう覗いたような感覚ってやっぱあるんですか、こういうもの見
せて。まあ、それはありますよね、ただ、うん、なんか興味本位というではなくて、
うん
うん、本当時代の歴史の、
うん、
って言ったら大げさですけど、歴史の証拠を見てるというか、
うんうん、
そのね、それこそ近所のおばちゃんみたいにね、根掘りっていうのはなくって、
うん
うん、本当記録としてそのね、ものが時代を語ってたりとかするので、
うん
うんうん、まあ、プライベートではあるんだけど、
うん、
で私行った時ね、すごく自分の話もしてたんですよね。
ああはいはいはい、
うん、自分に自分と結構つながる部分も多くって、
うん、
自分はこうこの一つのものを見て自分はあの時こうだったとかね、
うんうん、
自分はこういうことしたよとかね、
うんうんうん、
すごく自分の話してたんですよね。
はいはいはい、
うん、なんか自分その宮本さん家の、うん、そういうプラネタルに見ながらも自分の、うん、家族というかそういうのを比べてるとかね、はいはい、
うんうん、
そういうのもまた自分の口から紹介してしまってるというか、
うんうん、
そういうことが面白かったですね。
なるほどね、はい、へ、
ちょっとあれ話飛びますけど、
うん、
さっきのあのテレビのね画像の話で、
はいはい、
あのフォトフレームが出てるっていう話なんですけど、
うんうん、
この3枚目の写真のフォトフレームはですね、
うん、
これビデオじゃなかったな、あのおじいさんのねレントゲン写真なんですよ。
あ、へ
え。おじいさんの戦地でねちょっと顔に怪我されてそのままでずっと過ごされてたみたいで、
は
い、
うん、
そういったレントゲン写真なんかもね展示されてたりとか、ちょっとこれは訂正なんですけど、
うん、
まあそういったね一つ一つのものがその時代すごい語ってたりとかするんでね、で自分の家族はその時どうだったとか、
うん、
あとまあうちのおじいちゃんおばあちゃんの時どうだったかなとか、
うん、
うん、他人のこうプライバシーというかね、
うん、
そういったものを見てるんだけど自分のもだいぶ重ね合わせてるっていうのが、うん、
なるほど、
うん、自分でも驚いたり、
へ、
うん、してましたね。
そうそうそう、
はい、
うーん、 はい、じゃあこれが炭開きアートプロジェクトの一つっていうことですよね。これがこういった、まあ中身は違うけどこういうふうに自宅だったり、スペースを、
はい、
オープンにしてやってるのがいっぱいあって、炭開きプロジェクトっていうことなんですよね。
はい、はい、他のねイベントもぜひ見たいのがたくさんあったんですけど、
うんうん、
まあちょっと期間が合わなかったのはちょっと残念ですけどね。
なるほどね、
うん
はい、じゃあ炭開きとしてはこの宮本さんのところだけ見てきたて、
まあそうですね、うんうん、はい、
なるほど、はい、
まあ、あのここもねだいぶ長くさせてもらって、
うん、
あお父さんお母さんとかもね、
うん、
だいぶお話ししてくださってありがたくって。
どれぐらいの時間いたんですか？
結構2時間ぐらいいちゃったんですよ私。
まあでもビデオとか
あった
ら、
ね、
そういう小物がいっぱいあったら、
うん、
見ちゃうかもしれないです ね、
そうですね。あとはなんか日記とかも出てたんでそういうのを読み、うん、ちょっと読んでると結構時間経つの早いか、
うん、そうでしょうね、うん、
本当ね、いろんな要素が入ってて楽しい展示だったですね。
なるほどね。
宮本さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあこれで1日その半日ヨドバシっていうのもあるんですが、ヨドバシ行って、この宮本さんのところへお邪魔して。今回大阪遠征の1日目が終わったというような感じですか？
これがまた、まあ、あのその後ねご飯食べたり、
うん、
行ったりなんかまたヨドバシに寄ったりしてたんです。
そう、宮本さんの後にまたヨドバシ戻ってんの？
戻ったりもしてたんですけど、まあそんなに買い物してないですよ。
そうなんだ。
行ったりして、まあ、
うん、
夜もあの今回ね写真4枚ぐらいしか出してないんですけど、
うんうん、
夜景も見ながらご飯も食べたりですね、
うん、
満喫させていただきまして。
何食べたの？
あのなんだっけ、キムチチャーハン。本当はその日あのサムゲタン食べたかったんですけど。
サムゲタンってなんか聞いたことあるな。
うん、なんか鶏をねこうあのじっくりお米と一緒に煮込んだっていう。
はいはいはいはい。
ちょうどねその3日がねサムゲタン食べる日だったんですよ。
何それ？
なんかあのその韓国で言われてるそのいわゆるうなぎでいうところの土用の牛の日みたいな、うんうん、そういった日だったんですけど。
あそうなんだ。
なんかねメニュー見たらあの鶏の 丸ごとがそのままドーンとか入ってる感じで、さすがに一人でこれはというかと思って。
ああそうかそうか。
うん、
うん、
なんかあのちょっと上の方にですねあるレスト、阪急だったんですけど、
うん、
上の方にあるところでなんか絶景の、うん、その夜景が見れるところがありまして、
うん、ほー本当だ、ね、
全然知らないで行ったんですけど、
うんうん、
すごい綺麗なんでそこにもう入ろうって決めちゃいまして、
おーほーほー、
そこで、うん、結構なんかお一人様って多いんだなと思いました。
あ、そうなの？
うん。あの、まあ、で、あの、窓際にカウンター席がずっとあって、
うんうん。
隣もね、女の人一人だったし、
へ
ぇー。そのまた先もって感じで、
うんうん。
お一人様でこういうとこ来る人いるんだな、たくさん本当に、と。
そうなんだね。
うんうん。考えられるな、と思いながらですね。
おぉ、そこそこ。これは、4枚目でしょ。
はい。
この1枚目は？
1 枚目はね、うん、うちのまあ地元なんですよ。あの実際
出発するとき、
出発するときものすごい曇りだったんですよね。
うんうんうん、
今日から晴れるって言ってたのにまたすごい曇りだしなって、
うんうん、
思ってて行ったらなんかこう道中もカーって晴れてきまして、大阪着くにつれてね飛行機雲がたくさん見れたんですよね、
う
ん、
なるほどね、
うん、もういろんな飛行機雲がでなんかね雲が上層下層に分かれててですね、
はいはいはい、
なんか飛行機雲がものすごいスピードで移動してたりとかですね、
うーん、うん、
で周りの雲がすごいスピードだったりするからすごい面白い飛行機雲が、
うんうんうん、
いつもはね地上から止まって撮ってるんですけど、
うん、
あのバスから撮ってるんでやっぱりすごい流れが速いんですよね。
ああなるほどね、
うんはいはい、それがすごく面白かったですね、
うんうん、
で3枚目はその炭開きのイベント行く途中でね、
ああなるほどね、
街の様子をいろいろ撮ったんですけどよ、
うん、
新しい建物もあればちょっと右の方に古い建物もある、
うんうん
うんうん、なんかね帰りに高校の近く通ったらですね、うん、なんかカッパミミエコさん、芥川さん、あと芥川賞おめでとうとかで書いてあってですね、
へー、
カッパミミエコさんの、
うんうん、
あ過ごしてられたとこだったみたいですね。
あ、そうなんだね、うん、へ
ー、でも下町っていうよりはねすごい、うんうん、綺麗だなと思ったんですけどね、
うん、
味わいあるところもあるし、
うんうん、
綺麗なマンションなんかも建ったりしてるし、
うんうん
うん、大阪いろいろだなって思いながら、
なるほどね、へえ、そっか、
iPhone のおかげで迷わず歩けましたさ、
ああそっか、まだその何回もそういうパ、場面に遭遇してないのよね私は。
ああなるほど、
うん、1回だけちょっとうろうろした時に見てみたけど、別に iPhone なくてもなんとかなったかなみたいな。
私も駅から全然わかん、まあ、今回ねこの炭開きのとこ行くのもわかんなかったし、
うんうん、
近くわかんなかったんで、
うん、
なんかこうマップは重宝して、あとは液炭とかですね、
はいはいはい、
液炭とかは重宝してましたね、
うん、バリバリ活用してますね、うん、
バリバリ活用させてもらいました、
へえ
おかげさんで、
はい、ということでじゃあ1日目、
はい、
キムチチャーハンでしたっけ、はい、食べて、終わりで、いよいよ来週はその2日目の、パート2をお届けしたいと思います、ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、まだまだこれから暑いですけど皆さんお気をつけて、高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。